どうもオカルポのマンモーでございます。本日のテーマはみんな大好きムーンショット計画についてお話ししていきたいなと思います。で、今回はですね、ちょっとレジュメというか、内閣府のレジュメを見ながら、ポッドキャストでも分かるようにですね、お話ししていこうかなと思います。それではこちらですと。はい。このポッドキャストを聞いている方であれば、ムーンショットねと、分かると。もう存じ上げておりますと、もう全部そのムーンショット計画の概要についてはもう全て目を通しておりますというですね、方の方が多いのかなと思いますけれども、なんやねんと、ムーンショットって何みたいな、初めて聞くんだけどっていうね、方もいると思いますので、そもそもこのムーンショット計画って何ぞやと言ったところからちょっとね、お話ししていこうかなと思うわけですね。で、これね、YouTube でもね、しっかりこう編集して、ムーンショットの、なんでしょう、なんか、やばい陰謀論何線とか、このムーンショット計画、ここがやばいよムーンショット計画みたいな、ここがやばいよムーンショット計画5000みたいな感じで、こういい感じでまとめようと思ったんですが、ちょっとまずはポッドキャストで、まあ、概要というかですね、ざっくり概要編みたいな感じでいきたいと思うわけでございますね。で、このムーンショットね、月みたいな、何月に行くのみたいな、どういうことみたいな、月に行く計画かみたいな感じの感じでね、思う人も多いと思うんです。私も最初聞いた時はムーンショット計画ってなぜに日本なのにムーンショットなのかと、どういうことやと、月の裏側に宇宙船あるからそこに行く計画なのかとかね、もういろいろなこう思ったんですけども、実際調べてみると全然違うっていう、すげーざっくりというとですね、もうものすごいこのね目標を掲げるわけですね。もう困難だね、でもそれワンチャンクリアしたらいい世の中になるよねっていうね。で、2050年までにその計画達成しようぜみたいな、頑張ろうぜみたいな、そんな感じの計画です。めっちゃざっくり言うとですね。で、一応その形式的にというか、なんでしょうね、難しく言うと、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を、対象とした野心的な目標及び構想を国家が策定という感じになっておりますですね。こんな感じなんですよ。なんでもうね、これは難しいよねっていうね、でもこれ達成したらすごいよねっていう、まあ、計画ですね。いろいろな、はい、で、このいろんな計画がですね、このオカルト、陰謀大好き人間たちにとってはですね、まあこの、いい感じのですね、性感帯をね、こうビビンとこうくすぐってくれるですね、ものがですね、もうぎっしりと詰まってるわけですよね、これがね。で、このムーンショット計画、そしてあともう一つあれ、語源というか、あれです、そのジョン・ F ・ケネディですね。ジョン・ F ・ケネディが、あの宇宙、月ですね、月を目指す時にこのいろいろそこも語源になってるみたいですね、アポロ計画ですね。アポロ計画の、そういった何でしょうね、アポロ計画でこの月に、私たちはこう月に行きますみたいな演説みたいな、そこら辺からも確か語源となってるのかな、確かこのムーンショット計画で。これ最後の方に、レジュメの最後の方にありますけど、こんな感じで We choose to choose か We choose to go to the moon と、ジョン・ F ・ケネディという感じで、ムーンショットとは人々を魅了する野心的な目標を掲げて、世界中の研究者の英知を結集しながら困難な社会課題の解決を目指し、挑戦的な研究開発を進める研究開発制度というふうに書かれておりますね。ムーンショット for human well-being という感じですね。ちょっと英語ごめんなさい、わかんないですけれども、まあ、とりあえずこのみんな大好きジョン・ F ・ケネディ、みんな大好きジョン・F ・ケネディ・ジュニアが言ってる言葉と いうことですね。なので、日本政府が月に行くことを計画している、まず目標ではないということですね。はい。で、じゃあこのムーンショット計画、どんな計画なのかと、先ほども言いましたように通り、オカルト陰謀論者がですね、こう、くすぐられる内容がぎっしり詰まっていると言ったんですけれども、それをね、こう、パパッとというか、今日は紹介していこうかなと思うわけですね。でね、一応目標がこれ今のところ9つあるんですよね。これもしかしたら今後も増えるかもしれないし、まあ、消えることは多分ないと思うんですけども、前までは6個とかね、こう7個とかいろいろあるんですけど、今現段階ですね、2021年の11月、本日は26日現在の、内閣府のホームページで、発表されているこの PDF ファイルを見る限りですと、目標は9つありますと。で、まず1つずつ、話していきたいと思うんですが、目標1ですね。まあ、個人的にはこれが一番グッとくるかなっていったところで、2050年までに人が身体の空間、時間の制約から解放された社会を実現ということなんです。でこれ内閣府のねホームページ、あのムーンショット計画ってやると、多分今現段階だと内閣府のホームページのページが一番上に出てきますので、興味ある人はですね、調べてみてください。一応このムーンショット系、目標の1ですね、これがねなかなか素晴らしいんです。読み上げますが、2050年までに複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって、大規模で複雑なタスクを実行するための技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築すると。で、2030年までに一つのタスクに対して一人で10体以上のアバターを、アバター1体の場合と同等の速度精度で、操作できる技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築するっていうねことなんですよね。これがね、あ、でもうちょっと読みますかね。で、サイバネティックアバター生活ということで、2050年までに望む人は誰でも身体的能力、認知能力および知覚能力をトップレベルまで拡張です。拡張できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させると。来ましたね。新しい生活様式。ねえ。聞きますよね、よくね。新しい生活様式、公園とかにも貼られてますし、スーパーマーケットにも貼られてますし、いろんなところにこの新しい生活様式っていうのが貼られてますよねと、2030年までに、望む人は誰でも特定のタスクに対して身体的能力、認知能力および知覚能力を、強化できる、技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案するということでですね、こんな感じなんですね、この目標1が。まあざっくりというと、まず一つ目がアバターですよね。でちなみにこれ2030年までにアバターが出てくる感じなんで、今2021年でしょ、あと9年ぐらいで、何でしょう、自宅にいます、なんかロボットどっかにいます、そこのいわゆるアバター、そのロボットがアバターとなって遠隔操作でなんか作業したりとかね、ここの 内閣府のホームページにもあります通り、例えば家にいますと、私は家にいますと、で遠く離れている、両親の介護をするために、ロボットを置きますと、そこの、両親のところに。でそのロボットをこの自宅にいる私がこう操作して、いろいろ介護したりお世話するみたいなね、とか、あともう一つの2030年までに、で、もう一つはその拡張ですよね。 で、望む人は誰でも身体的能力、認知能力及び知覚能力をトップレベルまでに拡張できる技術を開発しということで、ここにもこの絵がね書いてあります通り、こうまさにこのサイボーグですよね、これね。ちょっとベジータチック、これドラゴンボールだよねこれね。ちょっと拡大しますがこれスカウター指定の肩パッドあるから、これベジータですねこれは。ちょっと MG、 もうちょっと髪がこう上にあればベジータですねこれはね。まさにこの拡張ですよね。でこのいろんなこのねパーツというか、ものを体に身にまとったり、こう身に入れたりね、してこういろんなその時には何でしょう、シェフのような料理人になったり、時には何だろう、このメンテナンス整備するプロのエンジニアになったり、時にはトップレーサーになったりということが、ことが可能になるとね。えすごいっすよねこれはね。ちょっとね、まあ私保守的人間ですから、何でしょう、保守となるとですね、いわゆる自然的な、この人間そのものというか、そういう文化というかね、伝統を大切にする、ということなんですけども、私はですねここら辺はちょっとねワクワク感があるんですよね。いわゆるその広角機動体的な感じですよね。これはねすごいですよね。バトー的なね、 目玉がこうなんかこうレンズみたいのついてるみたいな、そういう感じですよね。あとはそのレディープレイヤー1的な世界とかね、よく言いますけれども、あとあのアバターっていうね映画もね、まさにこんな感じですよね。アバターを操ってるわけじゃないですか。ああいう世界が2025年までに、達成できたらやばいよねっていうね感じですよね。なので何でしょう、で他にもちょっとありますが、まあどうしようかな、これいっちゃいますか、これ、まあ、とりあえずねいっちゃいますか、まあ、こんな感じのがまず一つ目なんですよね。で無所得目標に、2番目が2050年までに超早期に疾患の予測、予防することができる社会を実現と、ターゲットとしては2050年までに臓器間の包括的ネットワークの統合的解析を通じて疾患予測、なんちゃらか、もうなんかちょっとこれ読むとめんどくさいですね。まあ要はこれはなんて言うんでしょう、この病気を防ぐっていうね、未然にメドベット的なところですな、これな、ものすごい簡単に言うと。人の生涯に関わる個体機能の変化を臓器官の包括的ネットワークという観点で捉え、質感として発症する前の後戻りできる状態、すなわち未病の状態から健康な状態に引き戻すための方法を確立すると。これは確かなんだっけ、多分メドベット的なところとか、あとなこの臓器官の包括的ネットワークって、これなんだっけ、なんかマイクロチップ的な感じのじゃなかったでしたっけ、ここら辺って、なんかそんな感じがしたような気がします、ごめんなさい、確かそんな感じのニュアンスだと。このいろんなその臓器がネットワークでこういう風につながっててみたいなね、でなんかこの異常発生するとそれがこの検知されてみたいな、病気引き起こす前に予防するみたいな、確か感じだった。そのためのマイクロチップみたいな、でマイクロチップワクチンにマイクロチップみたいな、なんかそんな感じと確かそんな感じだったと思うんですけど、ごめんなさい。で次3番目、2050年までに AI とロボットの共振化により、自ら学習コードし人と共生するロボットを実現と出ました。手塚治虫ですねこれね、鉄腕アトム的な、 世界ですよね。ドラえもん的な世界ですね。21エモン的な、多い車屋さん的な、そんな感じの世界ですね。で、ターゲットはですね、2050年までに人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力を持ちと、人生に寄り添って一緒に成長する AI ロボットを開発するっていうね、これはすごいですよね。人間、人が違和感を持たない、人と同等以上な、同等以上な身体能力、人生に寄り添って一緒に成長する AI ロボットって、もうこれねえ、ダッチワイフですよね。南極一号的な感じですよ。それの進化版ですよね、これね。南極何号でしょうね、これね。南極21号的な、18号的な、人造人間18号的な、南極18号的な、そんな感じのやつですよね。で、2030年に一定のルールの下で一緒に行動して 90% 以上の人が違和感を持たない AI ロボットを開発するってね。すごい。で、2050年までに自然感覚の領域において自ら思考行動し、自動的に科学的原理解放の発見を目指す AI ロボットシステムを開発すると。で、2030年までに特定の問題に対して自動的に科学的原理解放を発見を目指す AI ロボットを開発すると。で、2050年までに人が活動することが難しい環境で自律的に判断し、自ら成長、活動し成長する AI ロボットを開発すると。で、2030年までに特定の状況において人の監督の下で、自律的に動作する AI ロボットを開発すると。まあ、だからドラえもんとか鉄腕アトム的な感じですよね。簡単に言うとね。2025年、人とロボットが共生する社会、2050年までに人と同じ感性、同等以上の身体能力を持ち、人生に寄り添って一緒に成長する AI ロボット。すごいですよね。これが本当2050年までに実現したら、本当これはね、世界がもう変わるっていうか、でもこれ本当なくはないからね。これだって私が子供の時、30年前ですか、今の状況考えられないですから、スマホとかね。ただね、デロリアみたいにね、車はちょっと飛んでほしかったっすけども、やっぱなかなかね難しいわけですよね。いや、これね、私じじいになるまでね、なんとかね、これ見たいっすよね、こういう世界をね、一回ね。そうそう、っていうね、ロボットとの、まあ、共生ですよね、とか。あと、ムーンショット目標4、2050年までに地球環境再生に向けた持続可能な、資源環境を、資源循環を実現と。ターゲット、地球環境再生のために持続可能な資源循環の、実現による、地球温暖化問題の解決と、環境汚染問題の解決を目指すという形で、まあ簡単に言うとめっちゃリサイクルみたいな感じですかね。めっちゃリサイクル、めっちゃもう効率的にリサイクルみたいな、で、なんか CO2 出さないみたいな、そんな感じですよね。まあ、このね、地球温暖化もちょっと怪しい的なところありますからね。本当に二酸化炭素なんかとか、あと本当にこれ温暖化してんのかとかありますからね。で、日本でその、なんでしょう、ヒートアイランド現象とかって言いますけど、あれ、あそこだけじゃないですか。だから地球レベルで考えたら本当に温暖化してんのかとか、あと地球のこの長いね、歴史というか、その、ね、から考えたら、今のその、確かに地球温暖化で温暖化してるのかも分かんないですけども、地球の歴史の長い歴史から考えたら、これもうね、誤差に過ぎないんじゃねえとか、なんかそういうのがありますよね。ちょっとそのいろいろこれおかしいのがありますよね。しかも何でしたっけ、全体的なことを言えば、地球全体的なことを言えば、寒冷化に向かってるって言いますかね。あの氷河期、プチ氷河期来るんちゃうかって言われてますしね。なんだっけ、プチ氷河期そろそろじゃないですか、 確かねねっていうか、確かにプチ氷河期あれ30年ぐらいだったっけ、あれちょっと忘れましたが、氷河期来るみたいなんですよね、プチ氷河期ね。でそのために火星を目指してんちゃうんかとかっていうのもありますよね。その氷河期来て地球が住めない状況になった時に、ね、イーロン・マスク火星に逃げちゃうみたいな、そんな感じのも確かありますよね。だこのね地球温暖化もちょっと怪しい感じはしますよね。ここもね結構陰謀というかね、グレタさん的なねところとか絡んでくるし、ちょっといろいろ怪しいですよねこのね温暖化もね。でムーンショット目標5、2050年までに未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模で無理無駄のない持続的な食料供給産業を創出ということですね。だこれは、ターゲットと、2050年までに微生物や昆虫等の、生物機能をフル活用し完全資源循環型の食料生産システムを開発すると、めっちゃこれも簡単に言うと何でしょう、もう食料自動で自動で食料を作っちゃおうっていうことですよね。あとは何でしょう、このここにもありますように、なんか 3D プリンターとか、あと培養技術とかですか、なんかそういうのとかを駆使してその肉作ったりとか、そんな感じですよね。なんかその食べ物作ったりとか、あと昆虫とか微生物のね、そう力を生かしてこう農業をね、こう今はねそういう人間の力がないと作れないわけですから、それを人間の力なしでもこううまくね食料を作っていければこれすごいよねって言ったところですよね。うん、これもすごいよね。今ねあのトウモロコシのエピソードでもお話ししましたが、我々人間はトウモロコシの奴隷ですからね。そうだ、食料の奴隷、いわゆる植物の奴隷ですよね、ある意味はね。考えように視点を変えればね、そうなんだから、トウモロコシとかの下なんですよね人間はね。トウモロコシとかがないと人間死んじゃうわけですからね。だからここら辺もなかなか面白いですね。でムーンショット目標6と、2050年までに、経済産業安全保障を飛躍的に発展させる誤り体制型凡庸量子コンピューターを実現と、ターゲットと、2050年頃までに大規模化を達成し、誤り体制型凡庸量子コンピューターを実現するって、これ何なんですかね、誤り体制型凡庸量子コンピューターっつうのは。まあ量子コンピューターですねこれはね、めっちゃ簡単に言うとね、量子コンピューターを作りますせーと、できたら熱いですっていうね。いやこれも量子コンピューターも熱いですよね。これできたら本当に多分ワンチャン、これ今ごめんなさいね、いやこれはね、はい、そうですね、量子コンピューターできたらいろんな問題というかね、もしかしたら霊界とかね幽霊的なところの謎もこれ一気に解明する可能性もありますしね、いろんな、まあ、ここのね画像にもあります通り渋滞の解消とかね、あと株価のやつとか、もうこれができたら本当に世界変わるでしょうね、うん、とか、あと7ですか、目標7と、あこれは2040年までですね、2040年までに主要な疾患を予防克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサスティナブルな医療介護システムを実現と。はあ、もう人生100年と。しかもこれ2040年までだから、これだけちょっとその10年短いですね。ねえ、この人生100年100歳までこういろいろ楽しめる医療介護システムの実現というふうにありますね。うん、これはもうチョッパーニーやん、ムーンショット目標7を今7に向けてチョッパーニーやん頑張ってる、頑張ってるっていうのがおかしいですね、7に向けてチョッパーニーやんはですね日々医療行為を行っているのかと 思うんですけれども、これねすごいですよね。そう、2040年までに免疫システムや睡眠の抑制、制御等による健康維持し、疾患の発症重症化を予防するための技術や、日常生活の場面で個人の心身の状況を可視化予測し、各人に最適な健康維持の行動を自発的に促す技術を開発することで、心身ともに健康を維持できる社会基盤を構築する。なるほど、すごいですね。ここら辺もね、さっきの何でしょう、この病気を未然に防ぐともちょっと関わってくるところですかね。ここら辺はね、目標7については、これはいわゆるあっちは病気の予防というかね、その未然に発見するとかそういったことですが、こっちのムーンショット計画7については、そのいかにその100歳まで人生をね、こう楽しく生きれるようにするかっていったことでしょうね、これはね。そのためのいろんなサービスであったりとか、なんかそのいろんなこと、医療とか介護のシステム、そういったのをこう作っていこうぜっていったところですね。で、次、ムーンショット目標8ですね。これが2050年までに激寒化しつつある台風や豪雨を制御し、極端風水害の、脅威から解放された安全安心な社会を実現ということで、まあ、昨今、いろいろ多いですね。その台風被害とかそういう、まあ、自然災害ですね、自然災害の脅威から解放と。これはあれですかね、天気をこういろいろ制御する、なんだっけ、ハープ的な、ハープ装置的な気象操作装置っていうんですかね、そういうやつですよね多分ね。2030年までに現実的な操作を前提とした台風や豪雨の制御によって被害を軽減することが可能なことを計算上で実証するとともに、広く社会との対話協調を図りつつ、操作に関わる屋外実験を開始すると。もうちょっとじゃん、まあ、もうしてんでしょうね多分どっかではね。これついに気象を操れるようになるってことですね、人類ね。これはあれでしょうか、雨乞い師的なこれ新しい宗教できそうですね、これね。で、最後のムーンショット目標9、2050年までに心の安らぎや活力を増大することで精神的に豊かで、躍動的な社会を実現と。ターゲット、2050年までに心の安らぎや活力を増大し、心豊かな状態を叶える技術を確立するということで、まあ、ざっくりと言うと、うつとか、そういったなんか精神的な、その、何でしょう、障害とかそういったものを、こういろんな技術とかサービスを作ることによってそういうのをなくそうっていう感じですかね。多様性、寛容、平和、安らぎ、幸福、まあ、格差とかね、まあ、そういったのを、対立とかをなくす技術やサービスをこう作ってみたいな、まあ、こんな感じですね、ごめんなさいね、もしもうムーンショット計画についてめちゃくそ調べてる方からすると何言ってんねってなんかもしれないですけど、まあ、とりあえず今のところは目標がこういう9つあってですね、それぞれのプロジェクトで動いてると言ったことなんですよね。で、これこっからは、まあ、陰謀というかあれなんですけれども、個人的にはやっぱこの1番がね、こうググッときますよね。1番とか、あとは目標3番、1番がそのアバター空間というか、そのね、身体の空間、時間の制約から解放された社会で、3番目が、まあ、人とロボットが共生する社会と、いうことですよね。で、何でしょう、なんかこのムーンショット計画を知ったのが私いつだろうな、確かね、 2、3年前だったような気がするんですよね。なんかこういう計画があるっぽいぞと。あ、でもそんな前だったかな。ちょっとごめんなさい、忘れましたけども。確かいつだったっけかな。2、3年、2年ぐらい前だったような気がして、ちょっと忘れましたけれども。で、あ、こういう計画あんだと思ってですね。で、なので、カルト陰謀好きな人でね、コロナとか反ワクチンとか言ってる人は結構こういうのも、こういうムーンショット計画とか、あとなんだっけ、ジョージアガイドストーンとかね、あとジョージアガイドストーンについては、あの世界の確か人口を、5億人にするっていうことが書かれていたりとか、あと前もちょっとお話ししましたが、マイクロソフトが取得している特許ですよね、人体マイニングを可能とするああいう技術とか、こういうムーンショット計画とか、あと SDGs もこのムーンショット計画とかに少しこう絡むところもあったりしますし、なんかそういったこととかをこう加味すると、このコロナ騒動、もう私の中ではもうこれ騒動米騒動的な感じになったと思うんですけども、もう騒動だなと思ってて、でこの騒動っていうのはこういったところに、つなげるためのね、騒動なのかなって思ったりするんです。本当のああいうパンデミックっていうんですか、エボラ並みなやばいウイルスじゃないのに、なんかここまで騒いでる理由っていうのは、なんかこういったところにつながってんのかなっていう、ムーンショットのね、目標というかね。で実際問題、その何でしょう、このコロナ禍でオンライン化っていうのが進んでんのかな、通常よりは進みましたよね。そのいわゆるテレワーク的なのも、やってる人やってない人はいますけれども、コロナ前よりかはそのある程度、その何でしょう、市民権を得たというかね、のがあったりとか、そのもうオンライン化がこうを進む、何でしょう、一つの要因になった感じですよね。やっぱこう人間というか、多分世界的なあれかもわかんないですけども、そのオンライン化しましょうとかね、言ったところでやんないんですよね。いや、人間ってその必要としないとやらないというか、動かないですから、人間っていうものはね。だこういうふうな、そのもうそれをやらざるを得ない状況を作ることが、やっぱ一番そのでエリートというか賢い人たちのやり方なのかなと思うんですよね。そのどれだけね、こういうオンライン化しますとかね、オンライン化していきましょうね、便利ですとか言ったところでね、一般の人たちは動かないわけですよ。めんどくさいしね、基本人間というものは行動しない生き物でございますから基本は現状維持というか、今日は何もしたくないんですよね、人間はね。それをさせるためには、やっぱそのこの行動をせざるを得ない状況を作んないといけないっていうね、だそれの一つがコロナなんちゃうんかっていうね、感じですよね。でいきなりそのこういうね、アバターの技術できたんで、みんなアバターなりましょうとか、拡張パーツできたんで、みんなその体に拡張パーツつけて、サイボーグになりましょうみたいなこと言っても、やっぱ段階っていうのがありますから、まずね、2019年でしたっけ、コロナ始まったの2019年の年末ぐらいでしたっけからはですね、まずはその新しい生活様式ということでね、人とまず会わなくても、会わない状況をこういうふうに作ってですね、会わない状況を作ることに、人に会えない状況、会わない状況をこう強制的に作ることにより、人間はですね、その中でこのできることを模索するわけですね。でその中ではやっぱりオンラインを上手に使わないと、この人とこの合わせられない状況というかね、この 人となかなか会いづらい、こういう環境がある状態ですと、やっぱオンラインを使わざるを得ないわけですから、オンライン化が進むと。一つは、あともう一つね、気になるのはね、このやっぱマスクですよね。なぜマスクなのかと。だからこのもしかすると、このムーンショット計画のこういうアバターを使う技術とか、なんかパーツ、ね、拡張パーツの一つのその重要なパーツとして、そういうマスクっていうのがあるのかもわかんないですね。もしかすると。マスクをすることで、なんかアバターを動かせたりとかね、なんかこの口にこうなんかパカッとこうつけるものが一つの重要なものなのかもしれないですね。このマスクをつけることに慣れさせるためのものなのかもしれないですよね。このマスクをしろ、マスクをしろというのはね、マスクをつけて何かがこうアバターを動かせるものになるのかも分かんないですしね、うん、そう思ったりもするわけですよね。すごい飛躍というかね、あれですよ、陰謀のフルマックスボタンこう押していますからね、スイッチね。そう、そういうのとかもあったりするんですよね。であとね、このジョージアガイドストーン、ジョージアガイドストーンもね、なかなかね、あのジョージアガイドストーンっていうのは、モノリス的なあの石板ですね、石板がね、誰が作ったかわからないと言われている石板がこうあるんですけども、それにこう文字がね彫刻されてて、そのいろいろな意味深なこう文字が、文字というか文章があるんですけども、これはまた別な機会ですがね、その中の、まあ、一つの文言というかね、文章に世界の人口を5億人にするみたいな、そういうのが書かれていたりするんですよね。そうですよね。だからね、このムーンショット計画もね、いろいろ面白いというかね、陰謀のをオンにしてね、考えるとですね、非常にいろいろな、面白いことがあるっていうかね、で点と点がこうつながるところもあるとかね、この後新しい生活様式ね、これね普及させるというね、これは面白いですよね。どうなっていくんでしょうかね、この世界はね。ただこれあくまで一応その、一つのね、大きな目標というか、これ達成したらすごいよねっていう目標というものなので、まあいいのかなと。あのね、これらがね、全てクリアしたら、これはとんでもない世界になりますよ、これ。もう Q アノンの皆さんもですね、もうハッピーハッピーですよ。これメドベッド的なのもできることになりますからね、これね。まあ、すごい世界になるですよね、これ全部が達成したらね。ただ2050年までに達成したらすごいよねっていうことなんで、2050年までに、2050年かって、あと30年わあ、生きてるね。なんとかね、このレディープレイヤー1的な世界とか、あと鉄腕アトムとかね、ドラえもん的なロボットとか、なんかここら辺、あと量子コンピューターね、で幽霊の謎がついに解明されたとか、ここら辺までは生きてたいね、本当に。あとね、空飛ぶ車、これは目にしたいね。いや本当これはね、子供の頃からの夢なんですけども、ああいうデロリアン的なね、あの空飛ぶ車的なのを見てから私は死にたいんですよ。そこまではね、何としてでもこのね、生にしがみつきたいですよね、私はね。空飛ぶ車を見れないうちは死ねないと感じがちょっとありますね、私はね。私の中でのムーンショット計画ですよ。だからあとはね、このレディープレイヤー1的なアバター的なあの世界ね、あれもね、すごいっすよね。あのレディープレイヤー1の世界に、あの1の現実的な世界じゃなくて、あの1の仮想空間の世界ね、あれ、ああいうのあったらね、楽しいでしょうね。なんかいろいろ私もそのエーペックス私やってんですけども、まあ下手くそなんですよね。もう全然キルできないと。もう速 攻で、ノックアウトされましてですね、スペースボタンを押してピコンピコンピコンピコン呼び出しまくってんですけども、なんかこれああいうレディープレイヤー1的な世界になって、そのちゃんとこう今どうしてもねパソコンだとこのキーボードとあとマウスでこう操作してやったりするからなかなかこう難しいんですけど、この体全身を使ってあの FPS をできるようになったらどうなんのかとかね、すごい想像しちゃうんですよね。やべんじゃねえかみたいな。そっちなら俺なんかちょっと勝てる自信あるなとかいろいろ想像しちゃうんですよね。いやこれはね個人的にはこのムーンショット計画では1と3ですね。まああと病気とかもね、メドベッド的なやつとかもねまあ今はきついんでしょうけどね、2050年までに一応目標としてね、こういう病気のね、早期、予測予防、ここができたらやばいですよね。いやたまんないですよね。だからここら辺に向けて、ただねこれ確か予算とかがあったと思うんですけども、予算がちょっと少ないよねっていうふうに思うんですよね。平成30年度補正予算で、1000億円を計上と、基金を造成、令和元年度補正予算で150億円を計上、最長で、ね、10年間支援と。少なくねこれって思うのは私だけでしょうかこんな すさまじい目標の割にはちょっと予算少ねえんじゃねえかとかね思っちゃうんすよね。こういうふうにね、もちろんこのいろんなプロジェクトがあっていろいろやっていく中でこうスピンオフみたいな、こうあスピンオフってこれあれかな、もうスピンアウトか、もうダメですみたいなのもあると思うんですけどもね、ワンチャン何かしらこの実現したら熱いっすよね。1000億円なんか速攻で回収できるんじゃないですかねこれね。ということで、いやムーンショット計画ね、いかがでしたでしょうか。皆さんは興味があるこれは実現してほしいよねっていうね計画があったでしょうか。このムーンショット計画の特に1とかね3とか、まあ1かな、特に1については多分賛否両論あったと思うんですよね。いやいやいやみたいな、そんな仮想空間なんか無理無理っていう人も いるでしょうし、いや早くそこに来たよねっていうね言う人もいるでしょうし、なんかここら辺がまたね右翼と左翼的な感じで分かれそうですよね。もしこういう2050年までにこういうのがもし実現したら俺はリアル肉体派みたいな、俺はデジタルボディ派みたいな、なんかそこでの右翼左翼的な戦いがまた起こりそうですよね。辻元の子供とかね、福島みずほの子供とかがいろいろこのまた電脳空間でも騒ぎ立てまつるというか騒ぎまくる感じがあるかもわかんないですね。まあ子供いいのかわかんないですけどもいやどうでしょうかね。まあこんな感じで私はね、保守的右翼ネトウヨなんですけども、この目標1とか目標3とかについてはすごいワクワクはしますね。そのじゃああなた電脳 になってくださいって言われたらですね、手順にお断りしますけれども、なんかそういう何でしょう、科学テクノロジー、これはね本当知的好奇心すごいねくすぐられますよね。これはねどうなんのかっていうね、そこはね非常に、なんかワクワクしているところではありますけれどもね。ということで、今回のポッドキャストは以上となります。あとね、話してないのはないかと、まあ、こんな感じで、ムーンショット計画については、概要として、ポッドキャスト収録でございました。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。